皆さんこんにちは。ポスター著者の金沢大の猪俣です。このポスターにおいでいただきましてありがとうございます。このポスターでは、海洋表層水における放射性セシウムの濃度の1950年から2018年までの長距離変動について発表します。海水中におけるセシウム137の主な起源は3つあります。第1は1950年代から60年代にかけて行われた大規模核実験。第2は1970年から80年代にイギリスやフランスの放射性各種再処理工場による海洋への直接漏洩。第3はチェルノブイリや福島原子力発電所などの事故があります。私たちのグループでは海洋放射能の濃度を収録したデータベースに収録された約8万個のデータをもとに海洋を図2に示すように37個のボックスに分けて、各ボックスの海洋表層水におけるセシウム137の濃度の長距離変動を調べました。通算にボックスごとのセシウム137の 0.5 年平均値をします。主な特徴としては、まず太平洋では核実験起源の放射性核種は徐々に減少していました。その後、福島原子力発電所の事故により上昇しています。第2としては、北大西洋のセシウム137濃度は再処理工場からの直接漏洩で高い状態を維持しており、北極海やバルト海への輸送が見られます。第3としては、チェルノブイリ原発事故により、1986年から1987年にピークがありましたが、そのシグナルは、短時間で消えています。さらに、緯度経度2度別種の分解能で、海洋に注入されたセシウム137の沈着量の推定をしました。これは約580ペタベクレルと推定できました。図4に示すように、1970年の海洋高温層内のセシウムの総量は約250ペタベクレルとなっており、海洋に注入されたセシウムの約半分は10年のスケールで海洋内部に輸送されていることが推定できました。1980年には約390ペタベクレルに増加しており、これは再処理工場からの直接漏洩によるものです。その後減少していきましたが、2011年には福島原子力発電所からの注入によって69ペタベクレルに増加していました。通過に海洋表層水におけるセシウムの濃度の長期変動から明らかになった海洋表層水の循環を示します。太平洋に放出されたセシウムは黒潮に乗って東進し、アメリカ沿岸で南北に分かれます。南に輸送されたセシウムはさらに南下しつつ、一部は表層に沈み込みます。また表層水に残ったセシウムは、北赤道海流あるいは南赤道海流に乗って西へ輸送され、インドネシア通過流としてインド洋に入っていくことが明らかになりました。ご視聴していただきましてありがとうございました。これで終わります。